4ページ。ワッター町の話題。土曜日。海水浴シーズン到来。キラキラビーチ海開き。海水の中、西原キラキラビーチにて海開きが行われました。海開きのセレモニーにて、キラキラビーチの指定管理者である株式会社クリード沖縄の玉木大地代表取締役社長は、天気に恵まれ、盛大に海開きができて嬉しい。みんなから愛されるビーチを目指して、安全第一で運営していく、と挨拶しました。正面入り口の特設ステージには、太鼓演舞やダンスショー、ビーチでは宝探しゲームやバナナボート無料体験など、親子で楽しめるイベントで賑わいました。初泳ぎを楽しむ子どもたちからは、冷たい、気持ちいい、などの声が響き、夏の到来を感じる日となりました。海気持ちいい、毎日行きたいかも、と話している子どもたちや、泳いでいる子どもたちの写真が掲載されています。月曜日、JA 親子手帳ケース贈呈式、JA 沖縄共済連、沖縄県本部及び JA 沖縄西原支店より、親子健康手帳ケース300個の贈呈がありました。この活動は JA 共済が安心して子育てができる環境づくりを目指してスタートし、今年で8年目となります。西原支店の遠山秀樹支店長は、地域貢献として子育て支援の一助となれば幸いですと話しました。沢藤やハイビスカスがおしゃれにデザイン、カード類や筆記用具が収納できて便利、ケースは親子健康手帳の発行時に役場窓口で配布しています。写真で紹介されています。また町長と関係者の写真も掲載されています。4月25日木曜日。ぐんぐん元気に大きくなあれ、鯉のぼり掲揚式。西原町社会福祉協議会による第17回手作り鯉のぼり掲揚式が町中央公民館で開かれました。あいにくの雨となり公民館での開催となりましたが、町内から100人余りの園児が集まり、会場は賑やかな雰囲気に包まれていました。町社協の荒垣声優会長は、天高く泳ぐ鯉のぼりのように元気に育ってくださいと挨拶。園児たちは雨にも負けず鯉のぼりの歌とサワリンダンスをのびのびと楽しみました。サワリンダンスを元気いっぱいに踊る園児たちの写真と空高く泳いでいる鯉のぼりの写真が掲載されています。西原町伝説会の協力により中央公民館に飾り付けられた鯉のぼりが青空を泳いでいます。水曜日、西原でゴーヤー旬入り宣言、ゴーヤーの日セレモニー。5月8日はゴーヤーの日です。沖縄県産のゴーヤーの産地地消、消費拡大に向けたゴーヤーの日セレモニーが西原沢藤マルシェで開かれました。セレモニーは、さざ波保育園の園児によるサワリンダンスで幕開け、主催者挨拶で、沖縄県農林水産物販売促進協議会の前田則夫会長は、ゴーヤーを食べて元気になりましょう、と呼びかけました。玉城デニー知事に代わり、前城直美、県農林水産部長がゴーヤーの日を宣言。開催産地として酒原清州町長は、西原町沖縄から全国へゴーヤーを発信していきましょうと力強く挨拶しました。当日の西原沢藤マルシェではゴーヤーにちなんで1本58円1袋がいいゴーヤーの158、158円で特別販売され大盛況となりました。 生産者を代表して中部地区野菜生産出荷協議会の中直樹会長からさざ波保育園の園児へ収穫されたばかりのゴーヤーをプレゼントしている写真と、サワーリン、町長、関係者の方々の写真が掲載されています。令和6年度、西原町赤十字奉仕団、定期総会及び出発式開催。令和6年4月23日に、西原町赤十字奉仕団、定期総会及び社史募集出発式が開催されました。当日は日本赤十字社沖縄県支部より上松笠事務局長、美瀬智樹参事もご参加いただきました。5月の社史募集期間を迎えるにあたって、西原町文区長、崎原清州町長より社史募金第一号としてご協力いただきました。赤十字奉仕団とは、赤十字のボランティア活動を通じて地域社会に貢献したいという思いを持つ方々によって、市、区、町村ごとに設けられたボランティア組織のことです。日常生活を通じて赤十字の精神の実践に努め、地域保健福祉活動に貢献しております。主な活動内容は、社史募集や街頭募金活動などです。本庁では、現在21名の団員が活動しております。地域を支える担い手として、幅広い年代の方の団員を現在募集しております。奉仕団活動にご興味ある方は、下記までお問い合わせください。日本赤十字社お問い合わせ福祉課社会福祉係電話 098-945-4791 定期総会及び社史募集出発式の写真が掲載されております。文化財コラム100万ドルの山。100万ドルの山という言葉を聞いたことがありますか？西原に住んでいる人なら誰でも目にしたことがある西原の南に広がるうんたま森を指します。100万ドルの夜景で有名な函館のような夜景がうんたま森から見えるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなロマンティックなものではなく、沖縄戦の時、米海軍が中城湾からうんたま森に向かって100万ドルにも値するほど多くの砲弾を打ち込んだことに由来します。沖縄戦当時の西原では、司令部のある首里を目指す米軍と日本軍とが激戦を繰り広げました。日本軍が守っているうんたま森を米軍が陥落できれば、首里を東側から目指すことができます。日米両軍にとってうんたま森は非常に重要な場所でした。米軍は4月1日の上陸後、4月9日には、仙原の石臼に到達し、西原は激戦に巻き込まれていきました。うんたま森のふもとにあるアムロ集落に残る証言では、昼間は中城湾からの艦砲射撃が激しく、外には出られなかった。特に4月20日の艦砲射撃が一番激しく、西原全体が艦砲弾で焼け払われたかと思えるほどであった。と言います。参考資料として、西原町史第3巻資料編に西原の戦時記録、昭和62年、ページ689ページ、
下段、
2行目から4行目。4月末に避難した住民の中には、うんたま森を越えるときに犠牲になった者も多く、戦後も集落内は艦砲弾の破片だらけで、裸足では歩けなかったと言います。東原集落でも艦砲射撃による被災がひどかったようです。そして、村内を侵攻する米軍の陸上部隊は、5月上旬には、うんたま森へと到達し、日本軍と一進一退の攻防を続けました。5月21日には、うんたま森の東側斜面はほとんど米軍に占領されました。 戦後もうんたま森では不発弾が発火し、しばしば火事が起きていました。うんたま森へ向かう消防車のサイレンが記憶に残っている方もいるのではないでしょうか。100万ドル分の砲弾が撃ち込まれた山は、戦後もその影響を大きく残しています。西原のどこからでも見える美しい山が経験した沖縄戦について、戦後79年目の今考えてみませんか。参考資料、西原町史編纂委員会、西原町史第3巻資料編2、西原の戦時記録、西原町役場、昭和62年、防衛庁防衛研究所戦史室、
戦史総書、
沖縄方面陸軍作戦株式会社、
朝雲新聞社、
昭和43年、アメリカ陸軍戦史局、沖縄戦第二次世界大戦最後の戦い、出版社無限 MUGEN 2011年。
写真が2枚掲載。
1945年昭和20年米軍撮影、うんたま森が見える空中写真、北東側か、沖縄県
公文書館所蔵と、
現在のうんたま森北側の写真が掲載されています。お問い合わせ、文化課文化財係、電話 944-4998。